就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは、石井てるみです。
お笑いコンビジーパンパンダの星野幸喜と
一平です。
就職活動をテーマに、働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト。
キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ジーパンパンダのお二人は、はい、新年度1回目の出演ということで、
そうなんです、
はい、実は先週の放送でフィロソフィーのダンスの戸塚音葉ちゃんと私石井てるみは改めて自己紹介をしたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんでございます。はいはいはい、なので、はい、さあお二人にも自己紹介をしていただきたいと思います。
ありがとうございます。はい、今喋っているのが星野です。
うん、
僕はですね、はい、公認会計士と税理士の資格を持っている芸人でして、
あ、
今本当に確定申告が忙しいです。
まあ、そのリスナーの就活生の人は知らない概念だから。
そっか、
多分知らないか。確定申告とか馴染みないかも分かん
ないですけれ
ども、4月15日が締め切りということで、
うん、そうなんです。
睡眠時間3時間の中で収録に行ってくれました、はい、
すいません、
ね、すごいよ。だから星野本当にね、
いえいえ、でも相方の一平もすごくてですね、うん、なんと現役の納税者なんですよ。
すごくね。
すごいです。
私も
みんな納税して
る。納税者ですか。
納税してます。私もビビたるものですけれども、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ僕もですね、僕も一応、はい、すごい質問もありまして、うん、なんと人口の上位 2% の IQ の人しか入れないジャパンメンサという組織の一員なんでございます。
すごい頭脳派な2人、
はい、一応僕はですね、うん、社会人生活を1年間だけやってまして、リクルートという会社で人事をしていたということで、
うん、
なんかいいこと喋れたら嬉しいですね。
人事でしかも採用をやっていたんだよね。
新卒採用を担当しておりました、
ということで、たっぷり新卒採用の経験もこの就活ハングアウトでお話ししていただけたらと思うんですが、私が気になっているのはなんでジーパンパンダってそもそも言うんだっけというところなんですよ。
おー、いい質問じゃないですか。
うん、
一平教えてあげてくださいよ。
じゃあ時間も短いのでとても早口で説明させていただきます。僕たちが中学2年生の時に初めて出会った時に、コンビ名をつけてということで星野がオーダーをしたんですけれども、その時のオーダーが1つしかありませんでした。んが2つついていると縁起がいいと、ナインティナインさんとかダウンタウンさんとか、じゃあんが2つついているもので僕なりに考えた結果、パ行がついていると、女性とか子供とかから受けがいいという、
はいはいはい、
ピンキーとかプリッツとか、そして、カタカナだけのコンビ名をつけている人が当時すごく多くて、なので目立つようにということで、ひらがなや漢字やカタカナなど2つ以上の文字種類をつけるものがいいんじゃないかということで考案して、14歳の時に持っていった候補が2つです。1つ目がジーパンパンダ、もう1つがアンパン粘土。ちょっとそれはキモすぎるということで消去法でジーパンパンダになりました。
すごい、中学校2年生の時に考えた名前だったんだね。
はい、そうなんです。
まず2人の名前の由来、芸名の由来も分かったところで、今日も始めていきますか。
は
い、
それでは始めていきましょう。就活ヘンガーツ。
さて早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは就活大喜利。
来ました
来ちゃった、またこれが新生活の緊張感で疲れが出てくる頃だと思いますので、リフレッシュを兼ねて大喜利を行いたいと思います。どうですか、ジーパンパンダの2人は。はい、
そうです、3回目ですよね。
そうよ、なんやかんやで我々3回も就活大喜利してるよ。
このリフレッシュを兼ねて大喜利を行いたいって、その僕たちがリフレッシュするってことですか。
双方のね。
そうですね、
はい、私たちもですし、聞いてくださってる方のリフレッシュにもなるといいなと。
ちょっと楽しくやる。
そうですね、
就活というのは楽しいものだぞということを思い出していただきたいですね。
笑ってもらえるようにね、頑張りましょう。
はい、
これから就活に関連する大喜利のお題に星野くん、一平くん、そして私石井が回答していきます。
お願いします。
回答が思い浮かんだ人から挙手をして回答していきます。
はい、
判定はちょっと大喜利にうるさい番組ディレクターが行います。
あ、うるさそう。
うるさそうですね。そうなんですよ、はい、全てのお題を終えた時点で最も点数の高かった人が第3回週半大喜利チャンピオンとなります。それでは一言ずつ意気込みをお願いします。はい、じゃあ一平くんから。
私が第1回週半大喜利チャンピオンなんですけれども 前回はディフェンディングチャンピオンの立場ということで少し気負ってしまってチャンピオンになれなかったという事実がありまして、うん、今回ですねすごい、と勉強してきて、
そんな長々喋ることねえよ
頑張ります
一言言うて、
そんな小エースぐらい喋るじゃん、
まあしっかり喋ってくれてた星野くん。
そうですね、やはり芸人としてのプライドがありますから、自分たちがここまで積み重ねてきたものをしっかり
張り出せる。同じ感じでやんな、お前。
まあまあ長いと思ったな。星
野がディフェンディングチャンピオンですね。
そうですね。
第2回が、
うん、第2回のチャンピオンが星野くんで、はい、一勝もまだしていないのが、
あら、あ、
ちょっと芸歴という意味では先輩なんですけど、うわ、ちょっとね、私ちょっとラジオ DJ、
ダセーダセーぞ、ダセーぞあの先輩皆さんこんな大人になっちゃダメですよ
どうですか、
ダサいの、もろバレしてるダサいですね、そんな言い訳はしちゃいけません。そろそろ順番的にはね、はい、まあ、3人いて第3回目でまだ一勝もしてないんですから、うん、
確かに、
いや、そろそろしなきゃなっていうプレッシャーで、はい、ちょっといつになく緊張しております
。いや、でも負けませんよ。
いやいやいや、ちょっとね、ここは先輩の意地を見せたいところです。それでは、はい、行きましょうか。
行きましょう。
最初の題はこちらです。
それ本当？学生がメールで伝えてきた内定辞退の理由とは。
内定辞退ね、
今まではこの時間杉浦さんがこう繋いでくる。
そうですよ、今
いなくてい
らっしゃらないから我
々はガチの沈黙の時間
ね、これ
ガチでやればいいんですよね。
オッケーオッケー、
はい。うわ、
それでは石井さんお願いします。それ本当？学生がメールで伝えてきた内定辞退の理由とは。
あの、御社は自分にはもったいない会社なので、あの、もっといい人がいますよやった
ちょっとそっちがなんだ
やった
婚活ハンガウトみたいな
よくわかったねそうやって振るやついるよねっていう、それをそのまま応用してみました
魂からそうやって振るやついるよね
全部そういい、ね、はい、気持ちこもってますから。よった、でも今ピンポンが鳴ったぞ。
はい、それでは星野さんお願いします。それ本当？学生がメールで伝えてきた内定辞退の理由とは。
本当に入社したかったんですけれども、先日勇者に選ばれてしまったので勇者に選ばれてしまったから、
それ世界救うもんな、
冒険の旅に出なければいけなくなってしまった
し、嬉しい、おもろいな。
それでは一平さんお願いします。それ本当？学生がメールで伝えてきた内定辞退の理由とは。
すいません、手持ちのビットコインが跳ねまして、もう5億あるので
言わないでほしいな
働きたくないですからね、もうみんなこうなると
書きながら思ったんだけど、メールで伝えてきたって書いてあるんだけど、全然なんかメールに書いてある文章じゃないか
ここで次のお題に移りたいと思います。この面接官絶対後輩から舐められているな、どうしてわかった。
は
あ、はい。
それでは石井さんお願いします。この面接官絶対後輩から舐められているな、どうしてわかった。
結構年配の面接官が最後に学生に質問しようとしたら、隣の若手面接官にもういいんじゃないですかと遮られたやった
ー、
結構リアルなやつ、
リアルなやつ、リアルなやつ本当にありそうなやつ
最悪それ言われたら
そうもういいんじゃないですかつって
はい、それでは星野さんお願いします。この面接官絶対後輩から舐められているな、どうしてわかった。
その人が下座にいる。
おー上手。おあ厳しいの出たよ。
罰を食らってしまいました。
はい、それでは一平さんお願いします。この面接官絶対後輩から舐められているな。どうしてわかった？
会社説明会で若手社員が MC してて、最後に、それでは山下課長面白い一言で締めてください
最悪だ。
あ、上手上手上手上手、
絶対後輩が舐めてるな
確かに
ここで次のお題に移りたいと思います。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
お祈りメールね。
いいお題。
面白い。
今更ですけど、お祈りメールって落ちた時に、
ね、落ちた時のメールですね、うんうんうん、あなたのなんかこれからのご活躍を祈ってますみたいな
っていうのを通称お祈りメールというところをもっとポップに、
うん
うんうん、
はい。
それでは一平さんお願いします。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
無理ぽよのお知らせ。
面白い。
無理ぽよのお知らせ、
なるほどね。
いいやん、
強いな。
カタカナで書いてます。無理ぽよ。
いいな。
最悪こいつこの会社、う
ん、あでも全然無理ぽよ来たら全然、
私も無理ぽよ来たんだけど、
ね、確かに
へこまずに済みそう。はい、
それでは石井さんお願いします。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
ちょっとお祈りを英語にして Pray for you heart。 プレイ。あ無理ぽよが強かったよ。
プレイフォーユーハート可愛いですね。
ハートマークつけよ、ディレクター、ズミディレクターさん。ハートマーク込みでもブーということで、はい、厳しめでございますよ。
はい、
それでは星野さんお願いします。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
ピエンブン。やった、
うわ
ポップに言ってるんで、お祈り。
はい、
それでは石井さんお願いします。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
来週で一緒になろう。
いやなんか
面白いけどな。
受けたよ。ブース内は受けてましたよ。厳しいな。ちょっと甘噛みしたからかな。
いやちょっとでも半笑いだったのが気になりましたね。
はい、
それでは星野さんお願いします。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
就活ハッピー貯金。これどうすか、これ、
ね、
これちょっとね、どうすか。ピポンは来たけどブース内は受けてはないです。
一平っぽいな。
でもいいね。
あでも前向きになるねそれ。
ねいいね、前向きだね。
ハッピー貯金。
ハッピー貯金したんでしょ。今回はご縁なかったかもしれないけど、次に向けてのハッピーポイントが貯まったよっていう。
貯まってるよって、今回使わなかったんだよっていう。
あなるほどね。次に向けて貯金ができてるんだよ。はい、一平くん、はい、さらに思いついた。
はい。
それでは一平さんお願いします。お祈りメールをもっとポップに言い換えてください。
ハピポ付与のお知らせ。
もう乗っかってるもんな。
ミスったるやん。
ミスった、カットしてください。
付与ね、確かに付与。
はい、ここで終了です。
あー終わった。
ちょっと途中から判定が厳しくなったよね。
そうですね、うん、やっぱり全然罰が出てないんじゃないかっていう番組的な構成の話になって、
あんまりそれ言うなって言わないで乗り越えられただろ今。
内部事情を丸出しにしてしまいましたけれども、いやいやいや、うわやっぱ強いな、ジーパンパンダの二人は。
本当ですか。
うん、だって今日こそ勝ちたいと思っていたんだけれども、
え、
おそらく勝ててないぞ私。さあそろそろ結果が出ましたか。
結果が出ました。栄えある第3回週刊大喜利チャンピオンは星野さんと一平さんです。
同率だ。
同率で2人。
いやー嬉しいですね。
先輩だけ負けたってことですね。
あんまり明確化するな。
テレビさんだけが最下位だ。
明確化するな。勝っちゃってもみたいなところあるからな。
ダセダセ。
ねえ、相変わらず先輩のダサい節を聞かせてしまいましたけれども、さあそれではジーパンパンダのお二人、優勝コメントお願いします。
やっぱり今日に向けて録画した一本グランプリをいっぱい見てきた甲斐がありました、
うん、はい、勉強する番組
と。本当に今日の一番が僕らだったっていうだけで、はい、本当に面白い芸人さんいっぱいいるんで。
いやそれ予選勝ち上がってきた感出すなって。
腹立つな。、
はい、
腹立つ。
今日が良かったっていうだけだと思います。
謙虚なんだかよく分かりませんけれども、
はい、
さあ就活大喜利終わったところでですね、
はいはい
はい、 就活の実際の面接では、突拍子もない質問をしてくる企業もあります。
確かに
ありますよね。そんな時大喜利的思考が役立つかもしれないということで、面接にも活かせる大喜利のテクニックを3つご紹介したいと思います。
なるほど。
一つ目が少しだけ違う角度から物事を見る、はい、二つ目がキーワードを拾って連想する、ね、マジカルバナナみたいに連想ゲームでちょっと一歩二歩先の連想をさせてそこから広げるということですね。
なるほど、大事ですね。
ね、三つ目、得意な型を用意する。
これはむちゃくちゃお笑い。
まあでも準備しとけばね。
ああできるのかな。
僕は体育会だから体育会の感じで行こうとか。
はあ、はあ、はあ、
ちょっとテンプレっぽいけどそういうのは大事だよね。
なんか2人はありますか、得意な大喜利の型。
でも今聞いてたので言うと、その少しだけ違う角度で物事を見るっていうのはありましたけど、なんか違う角度で物事を見よう見ようとしすぎると、こう変に木をてらいに行きすぎちゃうと思うんですけど、いろんな角度で一個のことを見ようとするといいのかなみたいな気がしますね。だから大喜利でなんか考える時も、例えばその内定辞退の理由とはとかも、さっきので言ったらその辞退をする理由、断るってところに焦点を当ててる回答と、そもそも他に何かができたので行かないですっていう方向とか、いろんな見え方があるんで、どの方向で答えようかなみたいなことの選択肢をたくさん持つと、割と他の人が出せてない回答の角度が見つかるのかなっていう気が。
まさに星野くんね、断る理由じゃなかったもんね。他に、まあ、結果断るんだけれども、他にその勇者に誘われたので断わざるを得ないですっていう、そういう運び方だったもんね。
そういうのがあるかなという気がしますね。
素晴らしい。
僕はなんかこう大前提なんですけど、質問お題にちゃんと沿った回答をするっていうのはやっぱ大事かなと。
大事
思いますね。
はい、
大喜利とかでも、まあ現場的に笑いが起きれば大喜利はまあ OK とはなることが多いですけど、
はい、
全然関係ないことを言うっていうのもあったりするんですよ。
大喜利はあるね。
ただそれでも場所によっては受けても NG みたいなこととかもある。
はいはいはい、答えになってないと、
はい、
でもさっきそのまさにテレミさんがちょっと言ってましたけど、答えながらっていうか、そうだメールで伝えてきたって言ってるけどメールっぽく書いてなかったわみたいな、これってなんか夢中になればなるほど忘れがちというか、没頭するとあこれ問題文というか問いに書いてあるのにそこ反映してなかったってことありますもんね。
それはダメなのかな。
でも面接の場だとあれ、
そうよね、
会話できないのかこの子
ってなっちゃうからね。そうね、そうそうそう、だからメールでって言ってきてるのにああいう口調なんか喋り言葉みたいので答えちゃうっていうのは、面接の場合だと親ってなってしまうから、あくまでもお題には沿った形で。
そうですね、だから僕たちのさっきの回答は反面教師にしてたちょっとねお笑いしたがりすぎましたけど、どうですかてるみさんは。
まあ私は何でもいいから自分の経験、しかも大学以降に縛られず、
はい、
もう子供時代からの全ての経験を総動員して答えるようにしてましたね。
はい、
ちょっとこれも完全に面接のテクニックになっちゃってますけれども、
だから大学で何やったかだけじゃなくて、それ以前のも、
以前のも総動員して、君なんか人と違うアイディア出せるとか言ったけどなんかやったことあんのとか言った時とかには、もう高校の文化祭での経験とかも出したりして、
大事ですよね。
そう、そうすると
できると思いますっていうだけじゃなくて、実際こういう事実がありましたって経験ベースで語ると説得力が上がりますからね。
そうなのよ、だからそれは本当に小さいことでも子供の頃でも私はいいと思っていて、
そうですね、
そうやって経験出されたらもう相手はそれ以上は突っ込んでこないから、なんか好きなのに何もやってきてなかったんだねとかにはならないはずなので、
そうですね、
もうね、どんな角度でもいいから自分の実際の経験とか行動とかに紐付けるっていうのが私の型ではありましたね。面接での
得意な型、
得意な型、はい、ということで、そうそう、はい、
まあでもあの第3回週刊大喜利チャンピオンは僕たちですから、
何を言ってるんだって
本当、ね、
何を言ってるんですか、
何をね偉そうにねちょっと私の型ですからなんて言っちゃって恥ずかしい。
ためになったと思います。
いや
すごいため。
第4回こそ私が勝ちたいというわけで皆さん第4回週刊大喜利選手権でお会いしましょう。以上、就活大喜利でした。 続いてのコーナーはこちらです。就活インターンお悩み相談室。はい、こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。
よろしくお願いします。
コメンテーターのジーパンパンダです。
はい、ジーパンのお二人もよろしくお願いしますね。
コメンテーターですね。はい、
はい、まず最初の悩みはこちらです。ラジオネーム八王二郎さん、東京都の大学4年生男性21歳の方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
就職活動について調べてみると、性格検査にも対策が必要との情報を目にします。企業が求めている人物像に合うよう選択項目を慎重に検討するべしとのことだったのですが、自分の性格は変わらないし、企業ごとに自分の性格を変えているようで違和感があります。志望企業に合格するには多少は自分の性格を演出する必要があるのでしょうか。また企業は性格検査を選考においてどこまで重視しているのでしょうか、といただいたんですけれども、
はい、
メールをくれた八王二郎さん、なんと現在ラジオ日経でインターン中のインターン生ということでこんにちは。
こんにちは。
いるじゃないですか。
ずっといるんですよ隣に。
ウェルカムウェルカム。そうなんだ、こんな対策が必要。
そうですね、うん、調べてネットで調べてみてもそうですし、うん、友達に聞いてみても、うん、やっぱこの企業は変化を好む人がいいし、こっちはなんか仕事を最後までやり抜く人がいいからそっちを選んだ方がいいよって言われて、ただなんか自分が嘘ついてるみたいで嫌だなっていうのもあって、どうしたらいいんだろうっていう感じですね。
嘘はつかない性格ですか。
そうです、本当の自分を見てほしいっていうのがあって、
なんか彼氏にしたら大事にしてくれそうですよね。
え、狙ってるんですか。もう出会った
ことですよね。そういうことじゃないです。いやいや、すごい誠実な、ね、方なんだろうなと思って、
は
い、
ああ誠実な方を表現するときに彼氏目線を彼氏かどうか目線に、
まあ、そういう話を今日もするのをやめとこうと思ってたのについしてしまいましたけれども、はい、さあさあ一平くん、星野くん、はい、このお話聞いてどうですか。特に一平くんはさ、新卒採用とかもやってたわけじゃない、
はい、
性格採用なんてこんな重視したりとか、学生は企業に応じて対策をしてくることを求めてるのかしら。
いや、これは企業サイドもしっかりとした意図を持って行っていることなので、嘘をつかれてしまうと何の意味もなくなってしまうじゃないですか、
うんうんうん、
で嫌な目的で行っているわけでもなくて、うん、双方のマッチングのためにうちの会社だったらこういう人の方が楽しく健やかに働けると思うという意味も込めて性格検査も行っているので、なんか寄せに行ってしまうと、逆に寄せに行った学生さんが将来その会社になんか嘘の性格のまま入った時に一番辛くなってしまうとも思うので、うんうん、そんな嘘とかはつかない方がいいですよね。はい、で性格検査どこまで重視してるのかって企業によるとは思うんですけれども、性格検査だけで選ぶってことは絶対にないので、本当に真逆の性格だとしたら、まあ落ちてしまう可能性もあるかもしれないんですけど、その場合はまあ別にそこにわざわざ無理して入る必要もないんじゃないでしょうかというふうには思いますけどね。
どうですか八王子郎くん、今の話聞いて。
そうですね、やっぱなんか自信がつきました。やっぱ割り切って自分のありのままの姿を出せばいいんだなっていうのを、
そうそう、
はい、
ね、うんうん、星野くんどうです。
そうですね、僕もおよそ一平と同じで、まあ嘘つかない方がいいだろうと思うんですけど、うん、あと気になったのは就職活動について調べてみると性格検査にも対策が必要との情報っていうので、うん、これって情報の作り手の立場から考えた時に、うん、やっぱりこの性格検査については書かなければいけない、うん、何かアウトプットしなければいけない、その時に慎重に検討するべしみたいな、こうまとめにせざるを得ないと思うんですよね。性格検査があります、しかしこれは無視して大丈夫ですなんて書けないから、情報の作り手側がもうそう書くしかないみたいな。
だから
今ネットに情報がめちゃくちゃ溢れてると思うんですけど、うん、作り手の立場に立って考えると、これは本当に重要なこと言ってんのか建前で言ってんのかっていうのがちょっと分かったりすると思うんで、うんうん、その辺の取捨選択をするとよりクリアに見えてくるのかなと思いました。
なるほど、これは情報を作った人の建前だと。
うん、そんなわけないだろうって思いませんか。
まあね、そんなわけないもんねだって、はい、もう性格検査の意味がなくなってきますからね、嘘ついたらね。
不安になる気持ちはすごくわかる。
わかるわかる、うん、
しかもこれあれなんですよね、ご存知の方も多いと思うんですけど、ライアーチェックっていうのもちゃんとあって、嘘をつこうとすると選択肢がちょっとブレたりするんですよ。
出た。
そうするとこの人は嘘をついてますって値がどんどん高くなっていくんですよ。で、性格がちょっと合わない人よりもライアーチェック高い方が落ちてしまう可能性はもちろん高くなるので、もう嘘つくメリットはもうないと考えた方がいいのかなと思います。
めっちゃ役に立つ今の情報。嘘をつくことがもうそもそももう弾かれる原因になってしまうと、
はい、あとそんな嘘つくような人とは仕事をしたくない人が多いと思います、
うん、ということで八王子郎くんいかがですか。
解決しました。
あ、解決した。
これ初めてじゃないですか、目の前で解決って言われるの。
こんなに鮮やかにね、解決って言ってもらえて嬉しい。
嬉しいですね。
よかった、
ありがとうございます。
いや、今後もどんどん悩んでもらって、どんどん悩みを持ってきてもらって、
悩んでもらってってのはおかしいですけれども八王子郎くんありがとうございました。
ありがとうございます。
これからも皆さんのお悩みに答えていきますので、些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームからお寄せください。以上、就活インターンお悩み相談室でした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れの時間です。さあ、ジーパンパンダのお二人いかがでしたか。
新年度で気持ちがいいですね、
うん、いいこと言 う、 そう、ね、気持ちも新たにです ね、
そうですね、
再スタートでございますけれども、
はい、八王子郎にも会えてよかったです、ね、完全に、ね、後輩みたいに呼び捨て呼んじゃった。
いやいや、八王子郎くんの、ね、解決しましたっていうのは、はい、嬉しかったよね。
嬉しかったです ね、
ラジオの醍醐味、ラジオ冥利に尽きるというかね、やらせていただく上にあたって、はいはい、一平くんいかがでした。
いや、もう4月を迎えたということで、うん、まあ、就活も佳境になってくるのかなと思うので、はい、まあ、これから、まあ、ある意味人生の選択なんで辛い気持ちになる人も多いかもしれないんですけれども、就活ハングアウトで少しでも就活を楽しい気持ちになってもらえたらなと思いますね。
そうですね、うん、
それだからこそのお笑い芸人3人でやってるという回ですから。
はい、そしてね、あの1回の新卒の就活で、まあ、もちろん全力を尽くすことも大事ですけれども、はい、全て人生が決まるわけでもないので深刻に捉えすぎずに、ね、うん、本当軽やかに楽しんで乗り越えていってほしいなと思います。
楽しんでください。
はい、Gパンパンダのお二人は毎月第2週の登場ということで、次回は5月11日にご出演いただく予定です。
はい、番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週半でつぶやいてください。フォローもお願いします。
また過去の放送のポッドキャスト配信もしていますので、こちらもお楽しみください。それではまた来週、
さようなら。